アンヌーの
佐賀の小部屋。
さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンヌーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方が待っているんでしょう。おはようございます。
おはようございます。佐賀県政策部田中康介と申します。
はい、田中さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。
今日はこの番組でもおなじみ、佐賀県神埼市にある美しいもみじで有名な九年庵の春の一般公開についてご紹介したいと思います。
おお、毎年の紅葉の季節に秋の一般公開をご紹介いただいていますが、九年庵は春にも期間限定で一般公開をされているんですよね。
はい。
公開はいつからいつまでなんでしょうか。
今年の春の一般公開は5月3日土曜日祝日から5月5日月曜日祝日までの3日間です。
はい、期間が近づいてきました。毎年一般公開を見に行っている方、未だに行ったことがないという方もいらっしゃると思います。改めて九年庵をご存じないという方へ、どんな場所なのか教えていただけますか。
九年庵は明治時代に佐賀の実業家である伊丹文右衛門とその息子弥太郎によって築かれた別邸とその庭園で、もみじと苔庭、数寄屋造りの建物が周囲の自然と調和した価値ある庭園として、佐賀県内では唯一国の名勝に指定されている庭園です。ここは久留米出身の名作庭家ほとり和尚が手掛け、自身の自然をあるがままの姿で生かし、水のあるところ水を這うという理論のもと、納得いくまでレイアウトを組み替えながら9年もの歳月をかけて庭を完成させたそうです。このことから九年庵と呼ばれるようになりました。昭和に入り月押しゴム、今のムーンスターの社長を務め、地場産業の振興に尽力した倉田泰造が再整備を行い、今の九年庵の姿になりました。現在は佐賀県で管理をしています。
はい、私も行ったことがあるんですけれども、本当に美しい空間ですよね。なんだか中に入るとこうふるさとを感じるような、こう落ち着いた心にさせてくれる穏やかな空気が流れているような気がします。まあでもね、この名前にもつながりますけど、9年もの歳月をかけて作られた九年庵、一般公開をするというくらいなので普段は入ることができないんですよね。
はい、毎年新緑の時期と紅葉の時期に数日間のみ公開しており、その美しい景色を目に焼き付けようと県内外から多くの方にお越しいただいております。
はい、この期間が短いからこそ皆さんも予定を合わせて行こうと計画を立てたり、毎年楽しみにしている方が多いんだと思います。公開期間中、中はどうなっているんでしょうか。見どころを教えてください。
庭園内には100本を超えるもみじがあり、紅葉の時期には燃えるように赤くなるもみじが見どころですが、うん、春の九年庵は青々としたもみじの若葉と背後の山林の新緑のグラデーションの美しさ、苔のみずみずしさが見どころです。
はい、
紅葉同様カメラでどこを撮っていただいても美しい写真が収められると思います。また公開期間中は庭園内で文化体験イベントを予定しています。詳しくは県ホームページ等でご確認ください。
はい、まずこの100本を超えるもみじですよね。私は秋の時しか行ったことがないんですけれども、秋のこの一般公開の時ってもみじのその色づき方がその年に、まあ、よるっていうところもありますよね。期間によって若干グラデーションの色が変わってくるという点あると思いますけど、この春の時期は本当に緑が眩しいくらいですね。そして苔の緑、こちらと合わさって、ああ新緑の季節、春を満喫できるんじゃないでしょうか。さあ他にも見どころはありますか。
また建物の方は材料デザインなど全てにとてもこだわりを持って作られています。各部屋はあえて斜めにずらして配置されていて、どの部屋からも2方向の庭を眺めることができる作りになっています。部屋の天井や壁も注目ポイントです。天井は竹を編んで作られた網代天井になっており、佐賀錦のようにも見える繊細な模様がとても美しいです。壁には藁が透き込んであり、素朴な土壁にランダムに配置された藁がわびさびを感じさせます。また倉田さんが再整備をした際、 一部建物を増築しているのですが、この部分は瓦屋根になっています。かやぶきとオレンジ色の石州瓦が調和して周囲の景色と馴染んでいるところも見どころだと思います。
おお、細かいところまでこだわりがあるんですね。庭園だけでなく皆さん建物もぜひいろんな見どころねありますので、ゆっくりとご覧になってみてはいかがでしょうか。もういろんな角度からね庭を楽しもうというパッション情熱が感じられます。
さらに今回は九年庵の魅力をさらに体感していただけるよう、昨年秋の公開と同様に山林部に広がるもみじを楽しみながら庭園と建物を上から眺めることができるスポットとして山林部平場を公開範囲に加えて公開します。
へえ、上から眺めることもできるんですね。まあ、前回の秋同様に春の公開もこれまで公開されていなかったスポットから景色を楽しむことができるということで、こちらもぜひチャンスをお見逃しなく。ちなみに九年庵に訪れる際、せっかくなのでおすすめの周辺の立ち寄りスポットがあればご紹介いただけますか。
はい、おすすめスポットとしては2箇所あります。
はい、
1つ目は近代医学の父として知られる神崎出身の幕末の医者伊藤玄牧の旧宅です。平成29年度から8年間修理が行われていましたが、去年秋から公開されています。建物の修理のほか、お庭も当初に近い雰囲気になり展示もリニューアルしたそうです。九年庵と合わせて新しい伊藤玄牧旧宅にもぜひご覧ください。
はい、8年間の修理を経てやっと昨年秋から公開。こちら春の趣も一緒にお楽しみください。もう一箇所はどこですか。
はい、2つ目は吉野ヶ里歴史公園です。日本最大規模の弥生時代の環濠集落跡で国の特別史跡に指定されています。4月26日土曜日に発掘調査員と歩く吉野ヶ里遺跡巡りを開催します。発掘調査員の解説を聞きながら吉野ヶ里遺跡を見学できる特別ツアーです。謎掘る吉野ヶ里ホームページでご確認ください。
はい、田中さん、吉野ヶ里歴史公園は私も何度も足を運んだことがあります。その長い歴史を学ぶことができるだけでなく、季節によって景色が変わる、そして本当にこう広々とした自然を感じることができるという点では私にとってのパワースポットになっています。ぜひ皆さん、吉野ヶ里歴史公園も遊びにお出かけしてみてはいかがでしょうか。ということで期間のおさらいをしていきましょう。九年庵春の一般公開、期間は5月3日土曜日の祝日から5月5日月曜日の祝日まで計3日間となっています。開園時間は午前8時30分から午後4時30分最終受付までとなっています。入園の際は高校生以上の方はお一人1000円かかります。続いてアクセス方法です。 JR の場合、 JR 長崎本線神崎駅からタクシー、路線バス利用でおよそ10分、高速バスの場合、長崎自動車道高速神崎バス停、下車徒歩およそ15分、お車の場合、長崎自動車道東セフリインターチェンジから車でおよそ10分です。詳しい情報、そして最新情報は県のホームページ、九年庵の公式 X にて公開しています。ぜひこちらからも情報を手に入れてください。もちろん佐賀の小部屋の番組ブログにもリンクを貼る予定ですので、ぜひチェックしてくださいね。ということで最後に田中さんからリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、この時期だけの新緑の九年庵をぜひご体感ください。
はい、いや私も秋の九年庵は行ったことがあっても春はまだ行ったことがないので、ぜひこの時期に行ってみたいなと思いました。田中さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょう。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の小部屋。